うちに帰ると末風呂を立てる日であった。急いで末風呂に水を汲み、2個のランプを掃除して、少し早いが末風呂の釜に火をつけた。風呂を焚いている間は釜の前にいれば誰からも用を言いつけられない。ここで次郎は雑誌を読めるのだ。それにしても雑誌は教科書と違って、なんと厚くてきれいな書物であろうと、次郎は感嘆してその雑誌を1ページから開けた。雑誌には雑誌の読み方があろうが、次郎はわからないから目次通り読むことにした。巻頭は海洋小説としてロビンソン・クルーソーの話であったが、次郎は有名なイギリスの小説を物語風にした主人公にすぐに同化して、海の恐ろしさにまず震えながら無人島にようやく泳ぎ着いた。その時だった。こら！と大きな雷が落ちて、頭を上げると祖父が天秤棒を持ち大変な剣幕で立っていた。風呂を焚くような顔をして本を読むとは何事だ。漁師になるのには本を読む必要はない。その本を火の中へくべてしまえ。こちらへよこさんか。天秤棒で殴りかかるのを次郎は震えながら書物を懐に入れて飛び上がって逃げて、そのまま一目散に表へ出た。追いかけてくるに決まっている。表から川岸へ出る道を走った。川岸にはいつも数人の者が集まって話し合う場所があって、祖父もそれに加わるが、そこに逃げれば。外文を気にする祖父は人前で天秤棒で殴るようなことはしないだろうと察したからだが、そこには誰もいなかった。やむなく二番出しの石垣の上へ行って立った。そこまで追いかけてきたら、そこから門川へ飛び込んで死のう、そう覚悟したのだ。祖父はなかなか現れなかった。しかし次郎の悲しみや憤りは収まらなかった。なぜ本を読んだら悪いのか。漁師には読書の必要はないというが、自分は漁師になろうとは思わない。毎日厄介者のように憎んで虐待するなら、なぜ父が村を去るとき自分を家へとどめたのだ。自分はどんな父か知らないが、あんなにたくさん戦地にいる兵隊さんが感謝の手紙をくれるような父なら、自分をこんなに虐げることはあるまい。自分は父に捨てられるほど悪い子だろうか。君は私の子になってくれ。私は君の父になるから、といった東京の人や、エマ先生があったか。あの頃はまだ自分はいい子だったのだろうか。そんな思いが少年次郎の目の前をくるくる回っているようだった。二番出しは河口に向き合っている。河口の向こうは海だ。次郎は山本との約束を思い出して、河口の向こうの海に渡って三度、山本さーんと呼んでみたが、心が晴れなかった。もう家へは帰れないし、死ぬより他にないのだが、ここから飛び込んでも泳げるから、お盆の日に溺れた大平村の子のように死ねるだろうか。次郎は思い余ってしゃがんでしまった。涙だけが糸を引いて目から流れた。夕暮れになって西風が吹き出した頃、お清が迎えに来た。浜にまで探しに行ったと言ったが、次郎は帰ろうとしなかった。僕は帰れないもの。 この本を、じいさんがきっと破り捨てるもの、学校の友達から借りたのに。そしたら僕は学校にも行けないし、暗くなったら飛び込むつもりだもん。この本、私が奥の六畳の神さんの下の戸棚に隠しておくわ。あそこにはじいさんは入らないから、次郎は神さんの部屋で読めばいいからね。じいさんは今三吉おじさんのところへ行っているから、その間に夕飯を食べれば文句は出ないから大丈夫よ。さあ、こんな時にも空腹で夕飯と言われればのこのこ帰るのだから、人間はなんと悲しいものかと次郎は思った。食堂には次郎の箱膳が残っていた。冷えたご飯に汁をかけて一膳炊き込むようにして、すぐ茶碗と箸とお椀を洗い、箱膳に収めて急いで奥の六畳へ行った。祖母がお灯明をつけていた。次郎は下の戸棚を開けてみた。学校の風呂敷包と雑誌が確かにあった。次郎は雑誌を風呂敷包に入れた。祖母は何も言わなかった。次郎は座ってじっとお灯明を仰いだ。神が見ているからと祖母は口癖にして慰めてくれるが、そして神は目に見えないが本当にどこからも見ているというが、その神は、その神をはっきり知りたいと次郎は思った。神を知ったら現実でどんな目にあっても生きていけると大人のように考えた。神があるのならば、今朝の慰問文を前線の兵隊に届けて、返事を1ヶ月以内に自分に届けてくれないだろうか。次郎はぬかずいて見えない神に愚かにも頼んだ。1ヶ月以内に自分の手に返事が届いたら、神のあることが信じられると少年らしく胸を膨らませた。そこへお清が来て久米部に聞いた。お父さんは三吉兄さんのところへ行ってなかなか帰れないけれど、あの兄さんたちはここへ来て住む気になったのでしょうか。お近のうちでも賛成したようだから来てくれるだろうがね。ただあんたが嫁に行ってからとためらっているようだよ。お父さん自身は早く兄さんたちに来てもらいたいのかしら。それはそうですよ。早く安心したいですものね。尻を叩かれないうちに私も嫁に行かなければならないわね。そうですとも。そう言われてお清は野村寛一に求婚されて断ったことを母に話しておくべきだと思ったが、次郎もいるのでためらった。数日前の夕方のことであったが、野村家に縫い物を届けて新しい仕事をもらって帰る途中で、偶然に銀行から帰りの彼に会った。送るからと親切に行って歩き出してからすぐ突然求婚された。それも、清さん、僕と結婚してくれませんか？というように請求に単刀直入で、お清はお面を殴られたようにたじろいだ。清さんは僕が嫌いですか？いいえ。ただ突然でびっくりして。もうお約束をした人でもあるのですか？そんな人はありませんけれど、それなら僕が求婚して どこがいけませんか。話してください。いけないのは野村さんの方にあるのではございません。私、次郎の両親が財産を捨てない前の森家であったら素直にお話を受けられますが、今では貧乏な漁師ですものね。すると清さん自身では僕の申し出を受けてくださるんですね。ありがとう。私自身というのは漁師の娘の私ですもの、受けられません。現に今日もお宅の賃仕事をもらって帰るところですもの、あやがてなすっては困りますわ。賃仕事ってこれはあなたを母に知ってもらうために僕が母に頼んだのですよ。母はすっかりあなたが気に入って、ごめんなさい、母はいろいろあなたをテストしたようですが、こんなに早くお話しするつもりではなかったんですが、おととい銀行の幹部から今年中に静岡の支店に転勤するように話があって、母はあなたと静岡で新婚生活ができるようにぜひしろと申すもので、偶然にお会いしたのを幸い、非礼にも申し出をしてごめんなさい。そんなことをおっしゃられても困るばかりですわ。これも非礼ですが、みんな申します。あなたに女物の仕立てをお願いしましたが、みんなあなたがうちに来たら来ていただくつもりで、母は楽しみにしておりますよ。恥ずかしいですわ。そうとは知らずに縫い賃をいただいたりして、近くお父様に僕がお話ししてお許しを得てから正式に父に話してはいけませんわ。父に貧困に落ちたことを思い出させるだけですもの。私はただお話をいただいたことを一生の思い出とします。これお宅へお持ち帰りください。そう言うなり、もらってきた仕立て仕事を野村に押し付けてかけるようにして家へ戻ったのだが、翌日の夕、野村の友人の鈴村与一が野村家から頼まれたとて、その仕立て仕事をお清に再び届けに来た。